皆さんこんにちは。新刊ラジオ第522回6月6日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。本日ですね、まず最初に皆さんに謝らなきゃいけないことがあるんですが、6月5日配信のアトミックゴーストの回でですね、僕が最後の方に言いました、日本にいると核って遠い存在のように思えますよねという発言につきまして、ユーザーさんよりですねご指摘がありまして、日本は唯一の被爆国であり、またその今でも後遺症や社会からの偏見で苦しんでいる方が、いらっしゃいますので、そういう発言はちょっと違うんじゃないですかとご指摘をいただきました。とてもですね優しい文体で僕の発言の意図も汲んでいただいた上でですねご指摘いただいたんですけれども、このユーザーさんの言う通りですね確かに広島や長崎のね原爆の被害者の方々、またですね第五福竜丸の問題とかありましたので、そういったね被害者の方々に対するね配慮が足りない軽率な発言をしてしまったなと思いまして、この場を借りて改めてお詫び申し上げたいと思います。はい、というわけでですね気を取り直しまして、今回ですねちょっと音楽のお話になります。皆さんね好きなミュージシャンっていらっしゃいますでしょうか。僕はですね中学の頃からサザンオールスターズ好きだったんですけども、最近無期限の活動休止宣言をねされましてですねちょっとショックを受けてるんですけども、皆さんお気に入りのミュージシャン、結構人それぞれねいるんじゃないでしょうか。ね、その今ライブツアーをやってねメジャーになってるバンドもいれば、意外とですねインディーズとかもうここ最近流行ってますから、まだ売れてないんだけども、僕はこのミュージシャンに、私はこのミュージシャンにちょっとこう注目してるんだ、そんなねお気に入りのミュージシャンいると思います。そんなね、ミュージシャンがライブハウスでこの演奏するから、そのバンドを見るたびにライブハウスに足を運ぶという方どのくらいいるのでしょうか。まあですねライブハウス僕もねあんまり行ったことないんですけども、まあ、独特の世界ですよね。なんかこう大音量でガーンってなって、また狭い空間なんだけどみんなで盛り上がれるというですね、ミュージシャンとの、この距離が近くてね、まあ、楽しめるという、まあ、音楽ファンは行ったことがあるであろう、ライブハウスのお話なんですけれども、今回紹介する本はですね、このライブハウスちょっと関係があるんです。まあ、将来のメジャーデビューを夢見ながらライブハウスで音楽をやっている男性と、それを取り巻く人たちの物語、今回はたくさんの物語に彩られた小説のご紹介です。それでは参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、竹本野薔薇、角田光代、ただの都、井上あれの江国香織著、ジョイという本です。この本の紹介をする前に、今挙げました著者名皆さんご存知でしょうか。竹本野薔薇さん、角田光代さん、ただの宮子さん、井上あれのさん、江国香織さん、もうね有名な方なんですけども、この5人がですねすべてこの本の著者ということになります。まあ一人一人紹介していきますと、簡単ですけども、下妻物語で有名な竹本野薔薇さん、対岸の彼女、空中庭園などのヒット作、またね新刊ラジオでも最近8日目のセミをご紹介しました角田光代さん、さらに女優としても活躍し映画監督も務めるただの宮子さん、今年ベーコンという作品で直木賞候補に挙げられている井上あれのさん、そして落下する夕方、東京タワーなどもう数々の本を書いています江国香織さん、もうベテランから若手までの実力派5人が、同じ一つの物語を書いているということが、この本の特徴なんです。さてそれではですねこの5人が一体どんな物語を作っているのか、今回ですね映画の予告編のようなものを音声で作ってみましたので、こちらをお聞きください。ガーゼスキンの色ぜ。小さなライブハウス BCBG に出演し、いくつかのライブハウスで演奏しているうちに徐々に動員を増やしていった4人編成のパンクバンド。この物語はガーゼスキンの色ぜのボーカル兼ギターであるジョイと彼をめぐる女たちの物語である。
私じゃダメですか。
ジョイっていうよりガーゼスキンのエロゼの音が好きなんだよね。
ドスケベ！
ファンには手を出さない、それが俺のポリシ
ー。私たちファンクラブ作ったんです。認めてもらえますか。
今年の3月に卒業するの。
卒業祝いに私と寝てください。スウェーデンでいいんです。お願いします。
ジョイはファンとは寝ないのがポリシーなの。寝たらその子のことはファンとは見なさないんだって。
のんこちゃんたちのおかげだよ。俺らはここまで来れたのは。そっかそっか、じゃあのんこちゃんのおかげ。
バブリー、私オリーブ少女になって スノー君とバージンをやり直したい。このジョイっていう人は私のパパなんでしょ。
あのさ、よかったら友達今から呼べない？
どうしたのこれ？どう？
私高3だけど、のんこちゃんは？
捨てたの。
よかったら見に来てよ。そんでその後デートしよう。イカッチ、この頃セーラー服を着ないんだね。
木曜日からうちに泊まりっぱなしなことちゃんと自覚してる？風に当たりに来たの。私弟の人生を歪めちゃったかもしれない。
俺なんてめちゃくちゃいろんなやつの人生歪めてきたよ。あのさ、ライブがあるんだけど、俺の
親の教育方針から学費を稼ぐためピンサロで働くマリン。母の希望するお嬢様高校で底辺の序列に位置し、無気力だったノリコ。女手一つで子供を育て企業を経営する疲れた母を思い、80年代に憧れを抱くキクコ。不倫の恋、その相手のためにセーラー服を持ち歩くイカ。弟との関係により実家に帰れないモモコ。ジョイと出会い人生を変えていく5人の女。彼女らはそれぞれに悩み、それぞれの人生の中でジョイを消化していく。現代日本文学最前線の作家5人が一つの物語を共作したジョイント小説。5人の作家が5つの視点から5人の女を描くリレー形式の物語。80年代から現代までの時間の中で5人がどう生きていくのか、そしてジョイとは5人の中でどのような存在なのか。はい、というわけで音声でした。いかがでしたでしょうか。もうね、あの物語としてはですね、それぞれこの5人の女性が、それぞれこう持っている悩みの中でこうジョイに出会って、それによって少しずつ変わっていく様子を、5人の作家がですね書いてるんですね。作家さんによってですね、人間模様の書き方が違ったりして、まあ一冊で5つの雰囲気が味わえる、まあそういう意味ではちょっとお得感のある本です。さらにですね、今の音声ではわからなかった追加情報、この本に載っているお話は80年代後半から現代までを描いています。それぞれのお話で年代が少しずつ違うんですけども、必ず一人の女性主人公が登場し、ジョイという人物は共通していて、物語の中でみんな年を取っていきます。そして全てのお話の最後はですね、2007年のライブで統一されてるんですけども、このあたりの詳しいお話はもちろん内緒です。5人の作家さんがですね、あの1人の主人公を使ってあの物語を紡いでいくんですけども、あのこれがですね、それぞれの作品がクロスオーバーするんですよ。まあ、言ってる意味わかるでしょうか。あの、つまり、まあ、最初のね、作家さんが書いた主人公とか出した登場人物というのは、別の作家さんの作品にも、当然、あの、年を取ったり、もしくはね、あの、昔の話として出てきたりするわけです。他の作家の主人公までもが、あの、別の作家が動かしてる、なんていうところがですね、特徴的な本です。例えばですね、さっき、あの、音声で出てきました、あの、マリンさんという人がですね、あの方が、うん、これ以上は言えないな。ちょっとすいません、今ネタバレしそうになりました。というわけでですね、まあそれぞれこの5人の作家さん、まあ本好きの皆さんでしたらね、まあ実力があることをお分かりでしょうから、この実力ある作家のねコラボレーションという意味でとても面白い作品です。登場人物のクロスオーバーとか僕個人的にはとても大好きなんですけども、気になった方ぜひ読んでみてください。ジョイ、竹本野原、角田光代、只野宮子、井上アレノ、江国香織著、講談社より定価1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しましたジョイという小説いかがでしたでしょうか。まあね、この本の見どころ話してきましたけども、もう一つねおすすめポイントを紹介したいと思います。そのキーワードはですね、80年代。あの80年代といえばですね、あのバブルの時代ですね。特に後半は、まあ、今よりもねあの活動的で楽観的だった時代なんじゃないでしょうか。またですね、特にこの恋愛なんかにおいても、まあ、今よりもこう間接的でね、まあ、ちょっとした様式美が存在した時代かもしれません、ね、携帯電話もポケベルもないですからね、恋人に電話しても家族に取り次いでもらう、そんな時代です。 もちろんですね、この本では至る所に80年代のキーワードがあります。ただの宮子さんの17歳というお話の中では、現代の若者である菊子と素直くんという2人が、80年代に憧れるという設定もありましたですね、まあ、小説を読んでるこちらとしてはね、ちょっとくすりときたりですね。また80年代にね、青春を迎えていた方はですね、あったあったそんなことでね、懐かしく思えるんじゃないでしょうかとですね、80年代に詳しいディレクターが言っておりました。ちょっと僕分かんなかったんですけどもね。というわけで、豪華執筆陣のみならず、それがリレー形式であること、また作品同士のクロスオーバーもあり、ただ5つの短編を集めたのではなく、本全体で楽しめる一冊でした。もうね、エンターテインメントとしてとても優れた本だと言えるんじゃないでしょうか。というわけで、気になった方はぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。